それでは2015年12月13日、主の十字架クリスチャンセンター神の使命の朝日教会、朝日カリスマ聖会を始めてまいりたいと思います。はじめに一言お祈りさせていただきます。恵み返する天父様、主の御名を御台賛美いたします。あなたは今日こうして私たち一人一人を導いてくださり、この聖会へと私たち一人一人をまた招いてくださったことを心から感謝いたします。これからの時をご自身の力強い目でもって導いてくださり、カリスマの実質を豊かに表し、あなたの御言葉をもって豊かに語り導いてくださいますように、これか心からお願いいたします。これからの時をあなたにお祈りし、あなたに期待いたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。祝福しておられます神様にまず感謝を持って始めてまいりたいと思います。ハレルヤ。それでは賛美を共に捧げてまいりたいと思います。
それではお立ちになることのできになる方はぜひお立ちください。心から共に神様に賛美を捧げていきたいと思います。
手を叩いて褒め歌おう、喜び踊り歌おう、タンバリンと踊りで主を褒め称えよう。手を叩いて褒め歌おう、喜び踊り歌おう、タンバリンと踊りで主を褒め称えよう。ハレルヤホザナ、栄光を捧げよう。ハレルヤホザナ、イエスは勝利の主。
もう一度賛美しましょう。
手を叩いて褒め歌おう、喜び踊り歌おう、タンバリンと踊りで主を褒め称えよう。手を叩いて褒め歌おう、喜び踊り歌おう、タンバリンと踊りで主を褒め称えよう。ハレルヤホザナ、栄光を捧げよう。ハレルヤホザナ、イエスは勝利の主。
ハレルヤホザナ、
ハレルヤホザナ、栄光を捧げよう。ハレルヤホザナ、イエスは勝利の主。
イエスは勝利の主、
イエスは勝利の主、
イエスは、
イエスは勝利の主。
アーメン。進化しましょう。
ハレルヤ。
世界は作られた、神により作られて美しいのさ。僕らは作られた、光により生まれて輝くのさ。太陽が明日昇る、僕らが明日起きる。小さなことも大きなことも、全ては神様に導かれてる。僕らは「この世界で僕らは知ってる」「神を愛する僕らの未来のことを」「僕らは今歌う」「僕らは今祈る」「悲 しみさえも喜びながら、全ては神様に導かれてる。闇が僕らを包み、前が見えなくても光さす明日を信じて歩み続けよう。僕らは今歌う、僕らは今祈る。悲しみさえも喜びながら、全ては神様に導かれてる。新しい明日はもう開かれている。もう一度一緒に感謝の拍手を叫びましょう。
15番イエス様あなたにお賛美します。
イエス様あなたに賛美捧げます。イエス様あなたに感謝捧げます。私の心はあなたを慕います。あなたの道は糸高く、力強い。ホザナ、私はあなたに従います。とこしえから、とこしえまでも、イエス様あなたについて行きます。イエス様あなたに信頼します。三翼の影であなたために包まれる。言葉は道を開く。ホザナ、糸高き方に栄光あれ。とこしえから、とこしえ、ホザナ糸高き、ホザナ糸高き方に栄光あれ。とこしえから、とこしえまでも。レルヤ、オレルヤ。
みよ、私はすべてを新しくする、またことは成就したと称せられます。この私はこの新しい事柄をこれからさらにあなた方の前に開き、この終わりに向かっての働きをこの導いていくと称せられます。
それ私の計画が完全であることを捉えていきなさいと主はされます。私の言葉をしっかりと捉えていきなさい。私はこの年頭に語った言葉、またあなた方一人一人に与えたその神の言葉をしっかりと捉えていきなさいと主はされます。私は私の言葉を通してそうと主はされます。
この私はあなた方自身の中に、また教会の中に、この私のまっすぐな通り道を作っていくとやれます。それはリバイバル の、 この計画であり、またこの終わりの時代の計画であるとやれます。
またこの英語の働きというのは、あらゆる部門また分野においてもさらにこのなんか重要になっていくという主はおっしゃられます。私はこの全世界に向かって の、 このリバイバルの働きをさらに大きく進めていくと主はおっしゃられます。
それではもう一度賛美を捧げていきたいと思います。
あなたの御言葉、ああ私の足の灯火、私の行く道を照らして導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてください。答えを与える。イエス我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け、イエス我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生き、イエス、イエス我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け、イエス我が希望、され生きる、愛に満たされ生きる。
もう一度ご臨在の主に感謝の拍手を捧げましょう。
愛する天のお父様、この賛美の時を感謝いたします。あなたが賛美の中に豊かに住まってくださっていることを感謝いたします。また予言の言葉をありがとうございます。どうか続いていくこの礼拝を、またこの今日のカリスマ聖会を、さらに神様ご自身の臨在をもって導いてください。この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。どうぞお座りください。
感謝いたします。それでは特別賛美の時をお持ちしてまいりたいと思います。今日は3チームですね、特別賛美をしていただきます。山里ゴスペルクラブ、ハッピーテーブル、そして FF の3チームに特別賛美をしていただきます。では山里ゴスペルクラブからよろしくお願いします。山里ゴスペルクラブですけども、今はですね、最近純子牧師がいらっしゃらない中でのゴスペルクラブのコンサートを最近やり続けしております。ちゃんとした賛美隊、おんぶに抱っこだった賛美隊からですねちゃんとした賛美隊になるために神様の手があるのかなと思っておりますけども、今日は喜びの歌ですねを賛美したいというふうに思います。
歌を歌おう。だって誰よりも私は愛されているから、喜びの歌、感謝の歌を歌おう。そして誰よりもあなたは愛されてる。どんな時でも共にいて、喜びの歌、感謝の歌を歌おう。そして誰よりもあなたが愛されてる。喜びの歌、感謝の歌を歌おう。感謝の歌を歌おう。そして誰よりもあなたが愛されてる。そして誰よりもあなたは愛されて
感謝します。ハッピーテーブルです。最近絶賛精霊に満たされておりましてなんかすぐ泣いちゃうんですよねで先週第二礼拝の時特別賛美させてもらって、途中から泣いて賛美できなくなっちゃったんですけど、今日はちゃんと最後まで賛美できるようにしたいと思います。オリジナルのただあなたのためにという賛美を捧げて、いただきます。
風が吹いている、ささやく小鳥のさえずりと、歌い出した木々にあなたの偉大さを見る。大きな宇宙を作り出し、小さな命の一つさえ覚えておいでの神様の偉大な力の大きさは、人の思いを遥かに超えて、どこまでも高く高く 大きな、どこまでも大きなあなたの偉大なその力、空に光る星、夜を埋め尽くす闇さえも、すべての存在があなたの栄光を語る。大きな宇宙を作り出し、小さな命の一つさえ覚えておいでの神様の偉大な力を前にして、私の存在ちっぽけであなたをただ讃える。大きな宇宙の果てまで、全てはただあなたのために、小さな私の存在、この命あなたのために、主が十字架でなされた御業、私は許され、永遠に生きてゆく。救われた者、その名を叫べ、救いの皆はイエス・キリスト。主イエスが再び来られる、その皆は王の主の主、血の方は全ての支配者、この場所で今も生きている。私の存在、この命あなたのために、
こんばんは。こんばんは。入ってますね。久しぶりに、FF として特別参加させていただきます。新しい FF となっております。朝は4人だったんですけれども、ドクターが帰られましたので3人でお送りします。B ちゃんと純子牧師が不在の中ですので、その穴を感じさせないように心から賛美させていただきます。お願いします。
します。それでは、ここで、神様に感謝の捧げ物の時をお持ちしてまいりたいというふうに思います。神の国と神の義を賛美しつつ主に喜んで捧げてまいりたいと思います。司会者でさせていただきます。恵み返する天皇様、この尊い捧げ物の時を心から感謝いたします。あなたが日々私たちに与えてくださる祝福の中の一部を今ここにお捧げいたしました。どうぞこの献金をあなたの御働きのために豊かに用いてください。またどうか捧げられましたお一人一人を、また各教会をあなたのあふれるばかりの祝福と恵みでさらに導いてくださり、経済においても健康においてもますますあなたの祝福に預からせてください。御言葉にあるように30倍60倍100倍と身を結ぶ働きを成していくことのできるように、正しく祈り聞き従って歩んでいくことができますように豊かに導いてください。この恵みを感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
感謝いたします。感謝いたします。それでは江崎原誠牧師に、後半賛美の後にメッセージを取り付いていただきます。
こんばんは。 それでは賛美をして、それからもう一度オーケストラでやりたいと思います。よろしくお願いします。純子牧師がいないのはですね、逃げられたわけではありません。誤解のないように。妻のお母さんがちょっと今、つきっきりじゃないといけない状況 で岐阜に行ってたんですけども、長崎に呼びました。で、長崎大学病院で検診をしていただいて、でそれで、また明日病院行きますけども、今ちょっとある今までコンサートに行ったことのある、ところに行ってて、それでマリンビューというところなんですけども、で、今度も家を借りましたので、お父さんも年末年始は来て、仕事終わったらもうお父さん80歳になりますから、お父さんもやってきて長崎に引っ越してくることになりまして、病気だったおかげで長崎に両親来ることになりましたので、そういう逆転が起こっております。婿殿のために部屋を作って待っていたのに、最後の人生の最後に婿殿のところに来なきゃいけなくなって、両親に十字架を合わせてしまって、本当に申し訳ないと思っているんですけど、そういうことで今まで30年間ずっとほったらかしていた親なので、この大切な時に、とにかく付きっきりになってあげてほしいということで、今オンラインしております。同じ長崎ですけど礼拝もオンラインしておりまして、そういう状況ですね。ちょっと精神的にも病気、肉体的にもいないといけない、だから今いないんですね。教会が大好きな人なので、神様と教会が大好きな人なので、夫もって言いたいんですけど何とも言えないですね。教会とかイエス様大好きな人なんで、本当はずっと教会にいたいんでしょうけど、お母さんのそばにいることが彼女にとって今とっても必要なんでね、それで言えませんので、誤解のないように。はい、それでは神様に心から賛美していきたいと思います。詩編の130編。よ深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ私の声を聞いてください。私の願いの声傾けてください。主よあなたがもし不義に目を留められるなら、主よ誰が見前に立ち得ましょう。もしあなたが許してくださるからこそあなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は弱いな、弱くを待つのに待ったりのことに、の終わりが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルよ主を待て、主には恵みがあり豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。ハレルヤ。私の会社をもうちょっと大きくして、21番リバイバルが始まった。足音聞こえてきた、賛美が満ち溢れた、時が動き始めた、 扉が開かれた。始まったリバイバル、始まったリバイバル、世界中に喜びの歓声が湧き上がった。始まったリバイバル、始まったリバイバル、あなたの素晴らしい技を褒めたたえます。ハレルヤ。足音、足音聞こえてきた。賛美が満ち溢れた。時が動き始めた。扉が開かれた。始まったリバイバル、始まったリバイバル、世界中に喜びの歓声が湧き上がった。始まったリバイバル、始まったリバイバル、あなたの素晴らしい技を褒めたたえます。ハレルヤ。始まった、始まったリバイバル、始まったリバイバル、世界中に喜び歓声が湧き上がった。始まったリバイバル、始まったリバイバル、あなたの素晴らしい技を褒めたたえます。ハレルヤ、ハレルヤ。
65番の主の愛を受けて、65番です。
主の愛を受けて、主の恵みを受けて、あなたに仕えます。命のある限り、主の愛を受けて、主の恵みを受けて、私のすべて御手に委ねます。どこまでも主は許された。どこまでも主は愛された。その十字架の恵みの中で今立ち上がる。信仰与えたまえ、祈り与えたまえ、この地にリバイバルを与えてくださった。主の愛を受けて、主の恵みを受けて、あなたに仕えます。命の愛 ある限り主の愛を受けて主の恵みを受けて私のすべて御手に委ねます。ここまでも主は許された。どこまでも主は愛された。その十字架の恵みの中で今立ち上がる信仰を与えたまえ、祈り与えたまえ、この地にリバイバルを与えてくださった、与えてなさった。
ハレルヤ。これは与えてくださいって作られたんですけど、リバイバル始まっちゃったから与えてくださったに変わりました。作った方の承諾を得ております。じゃあ59番、ここに来て褒めたたえよう。
勝利を得るもの高らかに褒めたたえよ。神主は灯火、輝く夜明けの星、輝く栄光、都には神の平和、涙も死もなく、主イエスがすべを治める。真実義をもって裁きをする。ハレルヤ、ハレルヤ。ここに来て褒めたたえよ。
3番、
忠実真実、義をもって裁きをする。ハレルヤ、ハレルヤ。ここに来て褒めたたえよ。ここに来て褒めたたえよ。
急ぎ足の者はつまずき倒れます。確かにリバイバルが始まって時は満ちています。でも慌ててはいけません。与えられた言葉をしっかりと握り、許されている全てのことを丁寧に感謝しつつ、神の言葉に従って進みなさい。あなた方は慌てる必要はありません。神の時が来る時、あなた方が驚くほどのスピードで私はことをなし全うしていこう。愛する子供たちよ、慌てることなく私の言葉を信頼して、あなたのできる小さな一歩を、忠実を成し続けていきなさい。私は小さなことに忠実だったものに、これから非常に大きな扉を開き始めていきましょう。でも慌ててはいけません。敵である悪魔は人との比較の中にあなた方を導きます。慌てずにあなたが語られていることを忠実に成しなさい。祝福される人々を、祝福される教会を心から喜び、共に喜びなさい。戦っている人々のために取りなし、共に戦いなさい。 そしてあなたに語られていることに忠実に従ってきなさい。時は遅れずにやってくる。必ずやってくる。そしてあなたにとって驚くような神の栄光と勝利が現れてくる。必ずそれは現れてくる。愛する子よ、私の言葉に信頼して賛美の声を上げつつ進みなさいと主は仰せられます。私が与えるリバイバルは週末の時のリバイバル、黙示録の時におけるリバイバルの働きです。そこに向かって進んでいることをはっきりと捉え、霊の目を覚まさなければなりません。非常に大きな主の働きとともに困難や迫害が伴います。それを私はあなたを練りに練り、整えに整え、忍耐に忍耐を学ばせています。時代が違うことをはっきりと捉えなさい。許されている一つ一つの訓練はその時代に対応するためであると主は仰せられます。最後に、天の故郷、おそらく西高で歌うと思いますのでよろしくお願いします。憧れて喜び使えます。どんな住まいよりさらに優れた故郷、天にあるエルサレム、変わらないエルサレム、天の故郷目指しながら褒め歌え、褒め歌え、主に天に憧れて喜び使えます。どんな住まいよりさらに優れた故郷、天にある主の座、変わらない主の報い、目の涙拭い去って、褒め歌え、褒め歌え、主に天にあるエルサレム、変わらないエルサレム、天の故郷目指しながら褒め歌え、褒め歌え、主に褒め歌え、褒め歌え、主に。ハレルヤ。天のお父様、聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝をいたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。九州中のいろんなところからお金と時間をかけて集われたお一人お一人、特に運転してこられた方々を本当にありがとうございます。どうぞ聖霊ご自身がすでに働き触れておられますけれども、さらに豊かに御言葉を通して語ってくださり、信仰と希望を神様が豊かに与えてくださって、このリバイバルが始まった時にあなたが用意されている驚くべしの栄光の御業を共に見ていくことができるように導いていってください。イエス様、今日もあなたはご自由に働かれ、御業をなさることを信じます。感謝いたします。語る者、聞く者も減り下ります。どうぞお語りください。言葉を与え、言葉を導いてください。信じてイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。進行しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。聖書一箇所開きますね。ルカの福音書の4章。あんまり開かないところなんですけども、4章の最後、42節、43節を読みします。ありがとうございます。116ページ。一つ前の聖書の方は106ページです。 第2版の方106ページ、第3版116ページ、ルカの福音書の4章42、43を読みします。朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた。群衆はイエスを探し回って身元に来ると、イエスが自分たちから離れていかないように引き止めておこうとした。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。今日はこの箇所から、2つのポイントでお話をしたいと思っています。昨日、サムエル菅牧師、それからパウロ・ミキ牧師ですね。パウロ・ミキっていうのは26世紀にありますけど、パウロ・ミキ牧師の2人の、お別れ会が安定教会でありまして、私は金曜日から行ってまいりました。そして、お別れ会に出させていただきましたけれども、パウロ・ミキ牧師の奥様はですね、月曜日、23日の月曜日の日に、その日はなんか朝から優れなかったようですけども、なんか病院かなんかでお仕事されていて、奥さんの方が必ず迎えに来てくれるということで迎えに来てくださって、その時になんかちょっと体調が良くない、で後頭部がすごく痛いって言われたそうですね。じゃあ病院に行ったらって言ったんだけど、いや、運動すれば治るとか言って、いつもそうだったからですね、いつものように行って戻ってきて、でちょっとよくちょっとしんどいから、早めに休むって6時半ごろ上に上がられたら、5分ぐらい経った時にバタンと大きな音がして、上に行ったら、心臓が止まってたと。必死になってこう、なんていうの、振動麻酔をいろいろやったら、2回息を吹き返したんですって、一応。で、その間に救急車を呼んだら、15分後に来たそうですけど、言ってました。この15分が、ものすごく長かったって。ものすごく長かったって。で、来て、それで、連れて行ったら、もう救急車の中では、停止してたそうですけども、で、向こうに行って病院でいろんな処置をしたけど、ダメで、一応8時何分かですね、に、死亡が確認されたということなんですね。本当に突然だったんですね。最後はもう本当に、じゃあちょっと早めに休むねって言ったので、全く準備ができてなかったわけですよね。だから奥さんが言うには、神様に対して恨み事は一切なかったです。神様に対しての恨み事もないし、出るべきだということは受け止めてらっしゃるんですけど、死を受け止めれないってでしょうかね。何を見てもご死のことを思い出してきて、まだちょっと神様に対しては何の恨みもないし、文句もないんだけども、受け止めれないということで、ちょっと痛々しかった面があったので、ぜひ皆さんね、お祈りください。で、一方、サムエル菅牧師の方は、奥様が、ご死が亡くなってしまって、癒されると思って亡くなってしまって、ホテルで一人だったんですね。はい。石田さんが効果音を出してくださいまして、いつも助けてくださるんですね。本当に我らの味方、一水さんですね。で、起きなさいよってね、効果音ですけども。で、何かというと、本当に一人だったんですね。日本人一人、部屋に一人、誰もいない。美香子さんもお自分の家があるからね。でもなんか、もうちょっと言葉はあれですけども、もう気が狂わんばかりに神に叫んで、私も召してほしいとか、もう本当に神様のもとにこうなんかどうしてですかと言ってもやったそうですね。で、文句も言ったし、散々やったと。で、それで救援者が札幌教会からやってきた時に、自分ではその人に飛びついて泣き出すと思ってたら、来た時にはもう散々神様とやったので、なんかすごく受け止めれて、感謝が出てきて、全然冷静に良かったんだ。で、見てたら、話聞いてたら、本当になんかもう受け止めてらっしゃって、本当に感謝して喜んでるんですね。私の妻の、生みのお父さんの方が召された時も、阪神大震災の年ですけど、妻がどうなるかと心配したんですね。癒しを信じてたからね、皆さんにも祈ってもらいましたけど、一晩中賛美して、その後、本当に天国に行ったって分かったみたいで、天からなんかこう、くす玉が開いてきたって言います、本人がね。で、本当に変わっちゃったんですよ。喜びに出されてね。葬儀なのに、葬儀屋さんが来た時にね、ピンクの棺はありませんかとかですね、私にピンクのドレスを着て出たいって、ピンクのドレス持ってないだろうと言いながらですね、ね、本当にそうだったんで、それ以来今に至るまで、悲しみを超える喜びを持ってますよね。あれはちょっと、あれはもう人じゃないですね。神のものだと思うんですよ。同じものを感じました。サムエル菅牧師の奥様の方には。だから、よかったなと思います。でもパウロ・ミキ牧師の奥様の方には、いいですか、神様には何の文句も言ってらっしゃないで受け止めてるんですけど、やはりまだあまりも突然だったら受け止めれないで傷んでらっしゃるので、本当になんというかね、天が開かれて、なんか本当に心からそれをこう感謝して受け取れるようにね、祈ってほしいと思いますので、小田牧師一言お願いします。心を合わせて皆さんお祈りしましょう。ミキ牧師の奥様のために、はい。あ、マイク、それで今日だけじゃなくて皆さん本当にお祈りください。お願いします。お願いします。
じゃ一言お祈りいたします。愛する天のお父様、このパウロ・ミキ牧師を主が天に召されたことをありがとうございます。また今牧師として任命されましたこのミキ夫人を吉子さんでしょうか、主は本当にあなたが守ってくださり、心を守ってくださることをお願いします。あまりにも突然で本当にこう、受け取れない部分が本当に、こう 信仰では受け取ってられると思うんですけども、こう本当にこの秘策とか感情で本当にこういろんなあれがあると思いますけど、特別な守りを与えていってください。何を見てもご神のことを思い出すと思いますけども、この中で本当に心が守られ、またさらに永遠のこの祝福と、またこの慰め、天からの慰めと平安が与えられていきますように、主がさらに導いていってください。これからのなんか主が特別になされたことの御心があると思うんですけども、それが奥様に教会に完全に表されていきますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アメン。アメン。ありがとうございました。ぜひ覚えてお祈りください。で、先週ですね、とっても嬉しいことがあったんですね。それは何かと言いますとですね、報告書が届くわけです。別に出してない人に対する嫌味じゃありませんので安心してください、ね、で報告書はちゃんと届くんで、きちっと出してくるんで、皆さんすみません、返事は書いてませんけど、ちゃんと見てますからね、読んでますからね、必ず。で、すごく嬉しかったのはですね、いいですか言って、鹿児島教会のね、デバラ大地牧師の報告書ですね。このすごい嬉しかったので、ちょっと読みますね。12月13日日曜日は長崎カリスマ聖会と殉教聖会の打ち合わせに行きますが、神様の言葉を受けにリバイバルの歩みができますように。ここまでいい、この後次の2行がね、私はね、ものすごい嬉しかったの。ペテロ牧師、大地牧師のことです、ご自身のこと。ペテロ牧師は最近変わってきました。私たちも変わっていけるようにお祈りくださいっていう、たった2行だけどね、ものすごく嬉しかった。今までの報告書はですね、ペテロ牧師のためにお祈りください。ペテロ牧師は説教のために祈るようにお祈りください。ペテロ牧師はこうなるようにお祈りください。ペテロ牧師はこうなってください。ペテロ牧師はこうで、あとこうで、こうで、こうで、ペテロ牧師は、あとペテロ牧師はって、そういうばっかだったの。この十数年間。ペテロ牧師は変わってきました。私たちもペテロ牧師のように変われるようにお祈りくださいなんですよ。これね、わかりますか？私、本当嬉しかったですよね。なんで大地牧師が変わったかというと、5月20日が大地牧師の誕生日だからってこともありますが、ね、大地牧師の誕生日にリバイバル始めましたと言われて、すごく嬉しくて覚醒されたのは確かなんですけど、いくら覚醒しても、目の前にやっぱり技が起こってこないとなかなかそれを維持できないものなんですが、今、鹿児島教会ではですね、この2年間ですよね、ずっとゴスペルクラブに来ておられた元ヨバの証人で、かたくなに誘わないでくれって人が自分から聖会に来たり、礼拝にも来られるんですよね。つまり巻いてきた種がね、実を結び始めてるんですよね、一つ。だから十数年ぶりにいきなり電話してきて、聖会にこの前来られて、今度またパウロさんが1月あります、それも来るって言ってますよね。で、これはもう全く誰にも関係ないですよね。いきなり向こうから電話してきたんだからね。まさに神が呼び出されてきた。だから流星君って言ってね、歌う人、あの人歌っただけでも奇跡なのに、最近はですね、祈りの課題はこれしてくださいとか言って、この前コンサートにですね、職場のお友達を呼んできたんですって。これも報告書で知りました。で、そしてその呼んだ人たちが来たんですって。流星君の昔を知ってる人はうちの教会にいるんですけど、中道師匠っていうんですけども、その人が、ね、聞いただけで感動して泣いてましたよね。それぐらいね、ちょっと昔を知ってると感動的ですよね。で、これ一気に起こってきてるんですよね。全く十数年ぶりの人がいきなり電話してきたり、2年間種をまいてきた人が導かれてきたり、あるいはその教会ずっと一緒に育んできた人がガーッと変わってきて、その子が人を呼んでくるようになったり、僕一人嬉しいですよね。これで変わらなかったらおかしい。それを見て奥様が、パウロ・ピーター・ボクシャー買ってきた。で、私たちも変われるこういうメールをいただいたのすいません、初めてです。私嬉しかったんですね。リバイバルってのはね、内側から始まりますからね。はっきりこれね。で、鹿児島教会申し訳ないけど、十数年間ずっと同じメンバーで励まし合ったり傷つけ合ったりしたかった時なんで、ね、ある時励まし合って一致して明るくなり、ある時は傷つけ合って痛み合い、そうしながらずっとやってきたんですね。今はね、死の手を動き始めた。手ほどの雲ですよ。手ほどの雲です。でも手ほどの雲を見て大雨を私は信じれます。時だからね、群れ全体のことだからね。で、まあね、やっぱ私これね、すごい嬉しかったんです。で、なんかね、これね、今日は絶対売ってやろうと思ったんですね。で、もう一つはね、長崎の NBC って言って、長崎で一番大きな民放、長崎に知ってる人はみんな NBC ってすぐ分かります。で、ラジオなんですけども、その NBC のラジオに招かれたんですね、私が。それは牧師としてです。で、なぜかって言ったら、もともとその NBC っていうのは、60代、団塊の世代に向かってやる放送で、1時間半ぐらいでした。1時間ぐらいの番組で、平松清志郎っていうのかな。まあ、この長崎のラジオを聞いてる人はよく知ってる人で、その人となんかなんとかマチコっていう人で、私よくわからないんですけど、3人ぐらいでやってて、すごく結構ラジオを聞いてる人は知ってる番組で見たそうですね。 NBC の一つの看板ですね。その番組に山里ゴスペルクラブで一回純子さんが出た。で、それよかったらしい。そしたら今回キリスト教が世界遺産に今やってる。
長崎は。それだけやってるのに、ここでクリスチャンはカトリック多いから、日本でおそらく一番多いはずなのに、一般の人たちはほとんどキリスト教のことを知らない。カトリックとプロテスタントの違いもよくわからない。だから、世界遺産とか言いながら何も分かってないから、断崖の世代に、キリスト教とは何かを教えたいから、誰か牧師か神父知りませんかってうちの奥さんに電話かかってきた。うちの夫、牧師ですって。ということで、世界遺産はカトリックですけどいいですかって、いいですよってことで言った。で、打ち合わせに行きましたら1時間ぐらい、2時間ぐらい話したかな。あっという間でした。で、今度、26日の土曜日。本当は19日って言ってたんですけど、19日私ちょっと飯塚に行くのと、そのまま来週の日曜日、法伝イエス教会で外部講師なんですね。だから、26日になったんですけど、26日に、天国の話と、罪の話と、許しの話と、まさにキリスト教のイロハなんですよ。それから、お酒やタバコはいらないって話。これ一般に受けるからってことでね、立法でダメなんじゃなくて、いらないんだっていう話ね。いっぱい証があるじゃないですか。だからね、これね、それを15分サイクルで4回、3回話すことになってね、1時間番組の中でね。だから、これはね、NBC で私、全然関係ないところである方の、まあ、ちょっと、63歳の男性とちょっと、全くのノンクリスチャンですけど、教会に来て救われたんだけど、その人と話したら、今度出るんですよってびっくりされてですね、平松聖書って知ってまして、そのもう一人のそのなんとか町子さんっていうのを向こうが名前知ってて、必ず聞くから時間で教えてくれって言いましたよね。で、結構知ってる人は知ってるんです、長崎では。で、聞いたらなんか、舞子さんが NBC にいた頃の上司だったんですよね。同僚なんですか。うわ、舞子さんって偉い人だったんですね。もともと放送局ですからね。だからね、こっちの放送局じゃないですよ。でね、だからいや、でも私ね、今までね、子供が8人いるからってテレビ見たこといっぱいあるんです。結構あるんです。だから、ゴスペルクラブも結構出てるんです。長崎では結構出てるんですね。でも牧師として呼ばれて、聖書のことを聞かれて、語ってくださいって、天国のこととか、罪のこととか許しのこと、それは面白いとか言って語ってくださいって、罪ってのはハマルチアで的外れって意味なんですよとか言ったら、あ、面白いとか言ってですね、そのいろんな話、そういうのだから、向こうに頼まれて福音を語るんですよ。キリスト教とは何かということをちゃんと分かるように教えてくださいということで、これ今までなかったですよね。だからちょっとね、どう考えても時ですよね、これ。でしかも私はあんまり知らなかったけど、その世代ではすごく人気がある番組で、よく聞かれてる番組だってことはね、だからこれはちょっと今とは違いますよね。皆さんね、問いが変わってきたんです、ね。で、まあ、明かしたらもうそれだけ終わっちゃうからもう止めますけども、賛美隊があっちこっちも行ってますよね。どの教会も、佐世保連邦ゴスペルクラブはホテルなんです。長崎教会はね、病院とか精神、山田さん牧師のところはね、ホテルなんですよね。しかもハウステンボス関係の一流ホテル。どうしてこうなるんでしょうね。ホテルでね、で、もらうのはね、お金じゃなくてね、そのホテルのね、ディナー券、ペア券。山田牧師ももらう、奥さんももらう、メンバーももらうっていう。で、山田牧師は愛の方ですから、息子さん夫婦にあげたそうですけども、あと一枚残ってんの欲しいなとかね。でも、すごいですよね。なんかちょっと、ちょっと今までじゃないことが起こってますね。だって、一般の人ですよ。全く一般の人ですからね。で、結構著名な人を呼んでやるじゃないですか、普通。このクリスマスシーズンって。だってホテルだってかける時だからね。そこに佐世保レインボーゴスペルクラブがね、3番連続で呼ばれてるとかね。一つじゃなくていくつかのホテルに呼ばれてるとかね。すごいですよね。なんでなんでしょうね。やっぱり主ですよね、これね。で、ちょっと今までないんですよね。今までも働いたけど、ちょっとこれはっきり、20日にリバイバルが始まったっていう言葉の、ある実質が見えてきてるんです。ただ、ある教会はもうちょっと忍耐がいります。慌てないで。神の時って絶対遅れないから。だから他と比較して慌てない。神が言われてることを忠実にやっていれば、それぞれの教会の時が、もうきっと、群れとしては来てるけど、ちょっと時差があるからね、やってきますので、慌てないってことをね、してください。例えば、長崎教会とインターナショナル礼拝は、今日フィリピン人新しい人11人来た。38人インターナショナルサービス。夜もわざわざ来てくださってでしょ。そこに来れなかった人が。献身的な人たちですよね。だから、ね、だから、ちょっと今やと、で、そうやってインターナショナルサービスはもう毎週私と来るんです。ね、11時に私と来たってもう驚かないもんね、朝の人、あ、そうってね。でも、もし朝の礼拝来たら、ってなるよね。でもちょっと、まあね、インターの方が先にも進んですけど、私は朝の礼拝ってそのうちから始まると思ってます。ね、慌てない。死の時があるからですね。で、それで今日の説教に行きますが、今日二つだけポイントを絞ってお話します。一つ目は42節で、 リバイバルが始まった中で大事なことを2つ話したいんですね。朝になって、これは想定のことですね。イエス様は寂しいところに出て行かれた。これは他の聖書の箇所も見れば分かるように、もちろん祈りに行かれたわけですよ、朝ね。で、想定の話をするっていうよりも、今日話したいことは、まず1つ目は、これから皆さん忙しくなっていくと思う。特に、まあ、コンサートがあって、いろんなことがあって、で、奉仕も働きが広がるでしょうから。一つは神様の働きで忙しくなる。ある方は、いろんな仕事をしてるんで、仕事で忙しくなる。いろんな意味で忙しくなると思うんですけど、絶対忘れちゃいけないことがあるんですね。神との交わりです。それも生きた交わりです。建前とか形だけの交わりではなくて、本当に来た交わり。神様と。これを失うと聞き従いが崩れます。どこで聞くかというと、神との交わりの中で聞くんです。でもちろん、礼拝を通して聞きますし、予言を通して神は語られますから、でもその語りと予言を吟味するのは、神との生きた交わりなんですよね。礼拝が生きたものになるのは、神との生きた交わりなんですよね。で、皆さん、使徒の生きた交わりをちゃんとキープしてますかね。サタンはね、信仰を奪うとき何をするかって、まず神との生きた交わりを失わせるんですね。神様とのこの交わり、ね、神様と祈ったり、さっき話しましたね、なぜサムエル菅牧師の奥様は本当に気が狂いばかりになったのにあんなに変わってよく落ち着かれたのか、本当にもう今は笑顔でこう証しをされてましたね、ずっとどの人にもね、お別れ会の時になぜそれができたのか、3日間ぐらいかな、2日間か3日間たった一人にさせられてホテルで、もう日本人いませんもんね、外に出たって、ね、ホテルで一人でもう 神と交わるしかなかったんだ。そんな格好になって最後はおそらくもう叫びとかもう文句っていうよりもなんかもう分からないので神様っていう叫びと嘆きだったと思う。でも神と本当に向き合ったわけですよ。これ神の憐れみですよね。そこで神に触れられて神に語られたわけですよね。でなんね、これがなくなると聞き従いは崩れるし私たちはね失うんです。でこれからおそらく忙しくなると思います。仕事で忙しくなる人もいるでしょう。神の方針忙しくなる人もいても、でもいろんな意味で忙しくなる。忙しいはいつもように、心辺になくなる。心がなくなるんですね。で神はどこを見ますか？心を見るんです。神は心を見るんです。心を失ったらね、神の言葉はわからなくなります。で、前か忘れましたけど、パウロ牧師が言葉が揺れると。揺れたとき必ず神のところに行って確認しないといけない。で私の場合は確認したらとどまれておいたからとどまったんだ。確認して違ったら違っていいんだって言われましたよね。覚えてますか？先週か。東京カリスマ世界かなんかでね。で、揺れるんですよ。揺れることは恵みない。揺れるたびごとに神のところに行けば確認ができる。そこです。間違いなくって。そこで神のところに行かないとガタガタガタってなんですよね。でね、ものすごい基本的なこと言ってるんですけど、これは結構やられるんですよ、皆さん。ハードになってくると。でなんで高木専門だけが助かったかと急に話を飛びますけど、彼だけは祈ってたんですよね。でその神との生きた交わりね。でなんかこう型にはまらなくてもいいから、本当に来た交わり、賛美が中心の人もあるでしょうし、威厳が中心の人もいるでしょうし、形はいろいろあると思いますけども、神との生きた交わりをしていただきたいんですね。で今日はね2つなんですけど、これを1つ目必ず言うに言われたんです。でこれを失うとですか、すごい奉仕と働きの真っただ中で自分はカラカラになって気がついたら転んじゃうってことは起こりうると思うんですよね。ここをしっかり大切にする、神との生きた交わりね、これをね大切にしてほしいというふうに思います。これから皆さん用いられますよ。すごくうなずいてる人とふーんって顔してる人いますけどいや用いられますよ。これは高ぶった意味じゃなくて、その時代だからね。それでこの群れはそれを信じてる群れだからね。ただ用いられるということはそれなりの取り扱いも受けるということだから、それ意味してますからね。そういうことですよね。でその時に、でも忙しくなった時に神との交わりというのを決して欠かさないでほしいんですね。これものすごく重要でありますね。それが一つね。それともう一つは、その後にこれはエス様はですね、他の町々にどうしても行かなきゃいけないって、そのために来たんだからって自分の使命を言われて、でみんな行ってほしい、行かないでって言ったのに行ったわけじゃないですか。つまり神様の使命に生きて言われたことに応答したわけですね。イエス様は父なる神と交わったらそこで村に行け、この村に行けって示されたんでしょうね。でその示されたことにみんながここにいてくださいって言ったのに、そういうわけにいかないんだって言って行ったわけじゃないですか。でこれはまず交わった時に神の声を聞いていて、でその言葉に応答したわけですよね。だからね、二つ目はね、当たり前なんですけどね、主のおっしゃる言葉に応答するんです。リバイバル始まったんです。もうすでに言葉与えられてるんです。その言葉が例えば、さっき出しましたけど、鹿児島においては、福岡においては、長崎においては、それぞれその現れは違うし、導きは違うわけですよ。
ね、例えば賛美隊ってのはもう間違いなくどこも言って言われてるし、インターネットもどこも言われてるけど、そのテーマは違うわけですね。ね、やっぱり表し方も違うでしょ、それは。わかりますよね、ということ。それぞれの教会が示されることがある。それをちゃんと神様と交わって聞いて、応答をするんですよね。従うかどうかなんですね。応答するかどうか、これが大きいんですね。で、パウロ牧師が面白いこと言ってましたよね。オーケストラのこと。オーケストラはもう語られたのは随分昔だったと。でも、従うまで何も起こらなかったと。で自分が止めていたんだってね。でも、悔い改めてちゃんと応答したら、すごい勢いですよね。で去年の夏の白馬キャンプ行かれた方、オーケストラ聞きました、一番最初の。私、あれ聞いて感動したの、どういう意味があったかね。これならうちもできると思った。いや、私の妻も同じこと感じたね。ね、これならうちもできるって思って、あ、これでいいんだと思って、すごい嬉しくて、それで、あ、本当に信仰の波なんだなと思ったんですね。私、音楽ど素人なんです。ど素人でもわかりますよね。信仰の波だって。ね。ところが、それで彼らはやり続けたら、今すごい人数になって、なんか長野フェスタですごいやったですよね。で、この前ある方が来て、その詳しいこと聞きましたけど、面白いですね。リハーサルで一回も会わなかったのに、本番あったって。わかります、私、これ。これが死の十字架なんです。で、おそらく本番の後も会ってないと思います。まだ、まだ。来年ぐらいになったらね、本番じゃない時でも会うでしょうけども、まだそこまで行ってないでしょう。でも本番はあったんです。なんでかかりますか？彼らは応答してるんですよ。それで、以前山田ゴスペルクラブでね、入ってきて間もない音楽のできる人がいた。こういう方。ね、で2、3年前ですよね、もうリハーサルとか練習でね、はちゃめちゃだからね、もうイライラって言ったことはありな、心配してね、こんなに大丈夫なんですか、有料コンサートとか言うんですよね、でみんなもね、はちゃめちゃだと分かってるんですけども、だから祈るしかない、祈ってた、本番だけものすごくうまくいったんです、で驚いておられました、いやー、本番に強いんじゃない、神の手があるだけなんです、こういう話をして、通じる人は、従って経験した人なんです。で、通じない人は落ち込まないで経験してください。応答しないと経験しません。普通は準備万端できてこれなら大丈夫って言ってから行くんです。あ、顔が合いましたけど、山田牧師は本来そういうタイプなんです。石橋を叩いても渡らない。ゆっくり渡っていくって昔の鏡で伝わるみたいなもんですよね。ね、これね。ね。ところがですね、私に言われてですね、サスボレンボゴスペルガーブを、ね、私に言われて自分ができないから奥さんに落ち着けて始めたわけですよね。そしたらあっちこっちから最初は自分でこう一生懸命言ったけど今はもうあっちこっちからこう招きが来るわけですよね。すごくうまいかって言ったらそこそこもうまいですけどそこそこでも本番はやっぱり特別な油注ぎがあるんでしょうね。だって毎年そういう一流ホテルですよ。本当に一流ホテル、ね、我々が普段泊まるビジネスホテルじゃない一流ホテルね、ディナー券もらったらちょっと舞い上がってしまいそうな一流ホテルのディナーの時のクリスマスの時に招かれたわけでしょ。あ、これは普通しませんよね。やっぱりしかも聞いて一回聞いたら普通もうこれいいんだいっていうのが普通ですけどまた呼んでくれるってことは良かったからでしょ。神の手があったってことですよ。応答したからじゃないですか。応答したからでしょ。わかります。すごく大事なんです。ここ応答するかどうかってもちろん吟味しないといけませんよ。だから召したの、先に言った。本当に神が語ってるかどうかそのさっき言った、本当に神との生きた交わりで確認できる。それがなかったら、間違いない神だってわからない。そんな簡単にわからないって。で、迷いますって。迷った人全然当たり前ですよ。そこで本当に祈りながら、御心はどうですかって確認をして、御言葉が来て、で、そうだと思ったら、なんか違う御言葉がふっと来て、とか思いながら、神様どっちが本当ですかって言いながら祈って、印が起こっていろんなことが現れて、確かに御心だって確認するんですよ。そしたらもう動かない。そこから進むんですよね。いや、今言ってることはすごく実は大事なんですよ。これを知ってるか知ってないか、実はこれからすごい大事だから、今言ってることは。で、その、本当に見せて祈った上で示されたことに応答するんですよね。オーケストラの進み方すごいじゃないですか、今ね。東京のね。これ示されたからですよね。あと、エシュリンちゃんのことを皆さんご存知ですよね。エシュリンちゃんは、今はみんな普通に思ってますけど、お母さんがそう言ったから言いますよ。私が言ったのにお母さんがそう言ったから野獣だって言ったわけでしょ。それでこう高いとこ好きだからこうやって走り回るわけですよね。そしてギャーってわけですよね。それでバーって行くわけですよね。で皆さん今はね、あれを知ってるからすごいけど、その時にね、この人の賜物は賛美です。歌わせなさいって、ギャーってそらちょっと考えちゃいますよね。しかもお父さんお母さんが実は上手かったらいいですよ。おじいちゃんおばあちゃん上手かったら覚醒遺伝があるから。どうもお父さんもお母さんもおじいちゃんおばあちゃんも、お母さんはダンスは抜群なんです。 ダンスはすごくうまいんです。でも歌わないでダンスするようですねだから歌はうまくないです。でそんな言ってもと思って何もしなかったわけでしょ。何にも現れなかったじゃないですか。でも予言がね、そうすることで癒しが進むって言われた。これがキーだった。やっぱお母さん治ってほしいから、それならとにかくやっぱ癒されてほしいから、それならとにかくと思った。神様愛の方ですよね。ちゃんとその言葉をくださった。じゃあ歌わせてみようって。でそもそも時そんなすごい歌になると思ってなかったと思う。治ってくれたらいい、何でもいいから歌って治ってくれたらいいってぐらいだと思います、最初は。ところを歌ってみたらすごかったじゃないですか。まさに賜物じゃないですか。でもあれね、歌ってなかったら未だにね、ね、誰もそんな人だと思ってないと思いますよ、踏み出してなかったら。でね、一つはね、本当に神の声を聞くためにはね、繰り返します、神との交わりなんです。これがないといけない。エコひいきなんかありません。それをする人にはエコひいきなく語られます。パウル牧師だけは特別ではありません。パウルはそれを忠実にやってるから豊かに語りを受けてらっしゃいます。立てられてるから群れ全体の語りを受けます。でもあなたもその自分の置かれている立場やポジションで神に交わると、そこに必要なことが語られる。人生の大事なこと、導きのこと、あるいは教会のこと、奉仕のこと、神様と本当に交わっていくとそこで語られる。例外なんてありません。エコ引きなんて本当にありません。これをまずするんですよ。そしてそれを受けたら、ね、もう胃の中で確認して確かだと思ったら踏み出すんです。で、まあね、時が変わってきましたからね、今までも、ね、いろんな技を見ましたけど、ちょっとこれから見る技は、ね、半端じゃないですよ。皆さんはどう思ってらっしゃいますか。私は10年間ね、ペテロ牧師はこうなりますように、ああなりますようにってメールをいただき続けたんですよ。奥さん忠実だからね、報告書を怠ったことほとんどない。ペテロ牧師はなんかたまにポロポロっと来て、で3回来て来なくなって、なんか1年ぶりくらいパラパロっと来て来なくなってっていうパターンなんですけども、奥様は休んだことがない。で必ずご主人のこと書いて愛してるんですね。ペテロ牧師の説教はこうなりますように、ペテロ牧師がちゃんと相談できますね、ペテロ牧師がこうなる。だから大内牧師は何も言わないけど、私は大内牧師のことよく知ってるんです今週はどうだったかってよく知ってるんです。いや、私これはね、皆さんわからないね、私本当に感動してるんです。デボラ夫人がこんなこと書いてくるって申し訳ない、デボラ夫人いや、これ本当嬉しかったですよ私。ね、これね、もう一遍言いましょうかいや、これ本当嬉しかったんですよね。こんなことを書いてくると思わなかったよね。ペテロ牧師は最近変わってきましたって。でそこまでも変わったけど、私たちもこれ書いてないけど、そのペテロ牧師のように変わっていけるように祈ってくださいでしょ。こうなってきたら強い。妻が夫を本当に尊敬して慕ってくれて祈り出したら強い。鹿児島は楽しみです ね、安心して愛さん送ってください、ね、これだね、今日誕生日です彼女 ね、私ね、小さなことだけど私はすごく大きいことを思ってるんです、皆さんいいですか。本番が始まってきてますからね、慌てることはないから、本当にしっかり交わって、神があなたに、あなたの教会に語ってることを聞いてください。リバイバルが始まったって間違いないんだけど、じゃあその始まったってことを受け取ります。どういうことですか。本当に始まった中である方は個人で、私はどうしたいんですかって神様語ってくることがあるから、慌てない。すぐ語られないからといって私は鈍いなんて思わない。神の時が最善だから、遅いから逆に祝福されることいっぱいあるから慌てない。でも本当にそこでしっかり交わって受ける、受けたらそれに従うんです。そうしますとね、素晴らしい技が起こってまいりますので、それをね、ぜひ期待していただきたいというふうに思います。で、私は今ですね、独身貴族じゃないんです。独身孤独なんです本当に、ね、でも全然ね、いいんです。私がはっきり、私は今妻はお母さんのそばにいることは見心だと思ってるんです。寄り添う、私最近この言葉はすごい心に響いて、寄り添うって言葉ね、ただいるんじゃなくて寄り添いなさいって、ね、だから妻がお母さんに寄り添わなきゃいけないと思ってるんです。で、愛するっていうのはね、時間がかかるんです。時間をかけないなんて本物じゃありません。聖書の愛じゃありません。命を捨てたって書いてあるでしょ。捨てたって言葉は言語からいくと、そこに命をくくりつけて使い尽くすって意味なんです。だから殉教終わってパーッと華やかに死ぬってことを考えするけど、そうじゃなくて、そのために命を使い尽くすんです。死ぬまで使い尽くすって言葉の、あれはわかります。それが命を捨てるって言葉の言語の意味なんです。だからね、愛するってことはそういうことですからね。だから私ね、これね、でもこの後ね、すごい祝福と報いが来るだろうなって期待してるんですよね。で、皆さんね、今神様がおっしゃってることはきっとあります、一人一人で。大事なことは他と比較しない。みんなが海鮮行ってる、私も海鮮って慌てない。あなた行く時があるから、逆に自分が行く時はどんどん行く。 神の時があるから、あります。その本当に主のおっしゃっていることを聞いて、そういうのを落としてください。その時に始まってまいります。神の方側ではないですね。でそれをね、覚えてください。もう時間でしょ。今日早く終われた。ちゃんと、ね、いつもいつも遅くなるからね、早く今日は終わろうと思ったんです。2つ話しましたよ。本当に人と交わる。もう1つは、そのおっしゃったことに確認できたら応答していく。もう知り尽くしてるんだけど、これね、ちょっと心を意識してね、やってみてほしいと思うんですね。で、わざわざ私が交わることを言ったのは、ちょっと主に示されたから。皆さんは交わりたいと思ってるんです、私も含めて。でもサタンはね、本気でこれを奪いに来ます。従うことを奪いに来るっていうよりも、神との交わりを奪いに来ます。交わってなかったら従いたくても従えないから。ペテロがなんで裏切ったかと言ったら、まだあの頃は祈ってなかった、十分。その後のペンテコステ以降は勝ったでしょ。だから従えた。ね。大義専門だけどなぜ裏切らなかったかと、彼だけは祈ってたでしょ。で、ここが鍵なんですよ。で、どうもね、この交わるってことを奪われないように、サタンは意識して奪いに来ますから、そこをしっかりキープしてください。そこでちゃんと神の声を聞いたら、もうあとは確信が持てたら従えばいいんですよね。で、確信持つまで祈り切った人はね、従う力って来るんです。神から。祈ってるから。これは神これだって祈ってるでしょ。だから、その力が来るんです。これは、ね。で、揺らぐでしょ。揺らぐのは恵みなんです。そのままじゃ従えないから、神様、もっぺん本当ですかって言ったら、あ、そうだって分かったら、また行けるんですよね。だから、揺らぐのも恵みなんです。その度ごとに主のところに行って祈って、確認と力をいただいて、また進んでいくってね。これをね、してほしいです。そして、お互いこれからのリバイバルをね、見ていきたいというふうに思います。どういうことが起こるんでしょうね。楽しみですよね。長崎教会で今ちょっと年度末からちょっと今までないことが始まってるんですね。で、長崎教会ずっと境内で戦ってきまして、今も戦っていますけど、明らかに変化したんですね。で、私給料まともにもらったことなかったんですけど、年度末20万もらいました。ね、給料ね、家賃は別ですよ。家賃自分で払ってますからね。間違いないですね。ね、だから 年度始めも20万もらいました。私、牧師になって27年で初めてです。2ヶ月連続20万もらったの。 でも世の中から言ったら、私の仲間はね、そんなもんじゃないですから全然桁が違いますけど、ね、私の仲間はだけど、でも何を言いたかったら、その金額っていうんじゃなくて、なんか主が鳥が変わったよってこう言ってくださってるようですね。で、皆さん、これはね、なんかすごく嬉しいんです。神様がおっしゃってるなと。だから皆さん、主としっかり交わって、人と比較しない、慌てない、神があなたにおっしゃる言葉を聞いて応答しましょう。神にご平気なんてありませんので、ちょっとレベルの違うワードを見れるようになります。そして、奥さんこそから報告書が来ますように、夫のようになれますように。ね、そういうね、受けたいですよね。お祈りします。天のお父様、御言葉ありがとうございます。はっきりとリバイバルの時がやってきて、明確に時は変わったことを覚えますけれども、どうぞだからといって慌てるのではなくて、一人一人がその中で本当に人生きた交わりをして、神がおっしゃる言葉に従っていくことができるように。もうよく知っていることなんですけど、知識ではなくて、生活の現場で、宣教の現場で本当に神様と交わり、言葉を受け従っていくことができるように、そのことを通しての神の驚くべき技を豊かに見ていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれますので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いとまとめをおっしゃってください。それがそれに主は答えてくださいます。天のお父様、一人一人の頃からの願い、自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、一人一人のその心の叫びに応えて、癒しを与え、解放を与えてください。イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって、心と体を治れ。偏頭痛、ここに触れてくださり、完全に癒してください。なんか最近、頭がなんかよく痛くなる人、きちんと病院に行って検査をしてください。で、その上で、癒しの祈りをさらに増し加えてください。主は癒されますが、きちんと検査をすることを言われています。だから、ひだが痛んでいる方、イエス様、そのひだに触れてください。ひだに触れてください。イエス様、ひだを癒されよ。 境内の方ことで祈っている方がいらっしゃるんですけども、神様は確かにあなたに祝福を始められましたが、一つポイントがあります。10分の1献金に関してきちっと出していきなさい。10分の1献金は非常にきつい時があります。私は知っています。しかしあなたがこの11献金をすることは私を信頼することの表れです。これを忠実にしていくときに、あなたは神の支えを見て驚くでしょう。ただちょっとやってすぐ来ないって言わないで、これを忠実に成し続けなさい。その時に短いスパンではなくて、ある期間経った時に、あなたは神の完全な助けと、これはもう解決できないと思ったことに対する経済的な問題です、その解決できないと思った経済に対する神の解決を見て驚くようになると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。一人一人にあなたが触れ働いてください。離れている家族のことで気になって仕方がない方がいます。でその方は連絡を伸ばしてますけど、伸ばしちゃいけません。今日にも連絡を取りなさい。離れている家族のことで気になって仕方ない方は今日にも連絡を取りなさい。私は今その離れているあなたが気になっている家族に対して、あなたを通して見てを伸ばそうとしています。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ。を賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。感謝します。今ちょうど20分なので、ちょっと休憩、トイレ休憩を少し。